ECC 放課後イングリッシュパーソナリティのあずきです。この時間は放課後に使える英会話を世界中の人と自分の言葉でコミュニケーションしたい私あずきとみんなで一緒に勉強していきます。番組ではリスナーのあなたが今リアルに知りたいシチュエーションやフレーズをメールで募集しています。今日も届いたメールをもとに放課後に使える英会話を一緒に覚えていきましょう。では早速届いたメッセージを紹介します。千葉県17歳、もんもんさん、ありがとうございます。ハウスとホーム、同じ意味だけど違う言葉ですよね。どう使い分けてるんですか？というわけで、確かに私、言われてみればですね、ハウスとホームってどっちも家っていう意味ですよね。なんか使い分け意識したことなかったんですけど、なんかそういうのたくさんありそうですよね。曲とかに出てきた時も多分そういう意味の違いをもっと理解深めたら曲に対するなんか理解も深まりそうな気がしますね。はい、私も気になります。今日も英会話を教えてくれるのは ECC のメイ先生です。
Hello everyone, I'm May. Thank you for joining us. 今日もよろしくお願いします。
お願いします。メイ先生、ラジオネームもんもんさんからのメッセージで、ハウスとホームどう使い分けてるんですかっていう質問なんですけど。
そうですね、私も結構聞かれたことがあるんですけれども、はい、ハウスとホームの違いなんですが、まずはハウスの方ですね。ハウスは建物としての家を表します。一方でホームも建物としての家を表しますが、そこに家族が暮らすところというニュアンスが含まれることが多いです。
なるほど。じゃあ、あの建物が私の家ですという時はハウス、今日は家で勉強するよという時はホームを使うという感じですか？
はい、その通りです。ハウスでもホームでも通じますが、生活の場というイメージで家という時はホームを使うといいですよ。なるほど。
家を買うときはどっちですか？
ハウスですね。
家族でこれから生活する場合も一旦ハウスってことですね。
そうですね。ハウス。まだ家庭がそこにないし、あとまだそこで生活しているわけではないので、
なるほど、
一旦ハウス。ホームの方は、はい、あくまでなんか建物の家じゃなくても、これが私の生活する場所だって認識していればホームっていうふうに捉えるということでした。
なるほど。じゃあ歌詞とかはホームの方がたくさん出てきそうですね。
多いと思います。
はい、なるほど。ありがとうございます。
はい。では今日はハウスとホーム以外にも同じ意味を持つ単語の使い分けをご紹介します。あずきさん、オーシャンとシー、どう使い分けると思いますか？
なるほど。これも言われてみればですね。確かに。東京ディズニーオーシャンじゃないですもんね。
そうですね。
なんかすごいめちゃくちゃイメージなんですけど、
はい、
シーの方が海水浴とか遊ぶ海岸みたいな意味で、オーシャンの方がなんかこう太平洋みたいな、でっかい海みたいな、はい、漁業とかしますみたいな。
はい、合ってると。
あ、合ってます。
本当ですか？
そうなんです。
すごいですね。結構いいきっかけでしたね、東京ディズニーシー。
もう東京ディズニーシーのおかげで今そういうイメージが
つきました。いいですね。なのでオーシャンの方が、まあ、大きな海というイメージで、はい、The Pacific Ocean 太平洋とか The Atlantic Ocean 大西洋などで使われます。Sea、うん、は The Mediterranean Sea 地中海のようにもう少しですね、小さな海を表すことが多いです。
じゃあ本当に大きさ。
そうですね。でもじゃあ、どれぐらいの大きさで変わりますかっていうのもちょっとニュアンスとして難しいんですけど、うんうん、
なるほど。
でも、はい、
確かに地中海って世界地図で見ると小さめですもんね。
そうですね。小さめですね。
そうですよね。太平洋とか大西洋よりは小さめですもんね。
そうですね。
なるほど、はい、
では次はちょっとまた難しいのがあるんですけど、はい、Big と Large、どう使い分けると思いますか？
ビッグとラージ。なるほど。あ、ラージはじゃあ体積で、
はい、
ビッグは見た目面積のイメージです。
惜しいです。ビッグが体積、 ラージが広さを表します。 なのでこの工程大きいねという時は large、 この犬大きいねという時は big となります。
なるほどなるほど。ワンちゃんはラージサイズって言わないですもんね。
そうですね。
なるほど。なんか気にしたことなかったです、ラージとビッグは。
はい、はい、結構まあ感覚で覚えてしまったこともあるので、うんうんうん、ちょっと意識してみてください、はい、じゃあ最後は select と choose、 この2つの単語は選ぶという意味なんですけれども、どう使い分けると思いますか？
これはこれも考えたことなかったですけど、セレクトは限られたものの中からピックアップするみたいな、こうこれって選ぶみたいなのがセレクトで、
はい、
チューズはなんか選択肢がない中で自分はこれを選びますみたいなイメージです。
あずきさんいい線いってますね。じゃあちょっと正解を言います、
はい、
まずチューズの方が一般的にまず使われることが多いですね。でセレクトは慎重に決定を行うときに使われることが多くて、物理的に何かを選んで決めるときに使われます。チューズは物理的に何かを選ぶ場合にも使われますが、行動や人生における決定などにも使われる単語です。例えば I chose to become a doctor、 医者になることを選びましたといった感じです。
なるほど。確かに。じゃあセレクトショップとかもありますもんね。
ありますね。
それは物を決めてるとか慎重にこう決めてるからチューズじゃなくてセレクトってことなんですね。
はい、
なるほどなるほど。すごい、本当これも今まで意識したことなかったです。
そうですよね、はい、でも本当に一番最初に言ったんですけれども、うん、チューズが結構多いと思うので、ちょっと迷った場合は一回チューズ使ってみてもいいかなって思います、
う
ん
う
ん、
はい、
はい、
ありがとうございます。では今日はハウスとホームの使い分けから同じ意味の単語の使い分けを教えてもらいましたが、皆さんどうでしたか？一緒に考えてくださいましたかね、私と一緒に。なんか本当に意識してなかったけど、なんかこういう風に使うんだって具体的にこう例も出しながら教えていただけて、すごいとっても勉強になりました。でこういうのね、なんかあの放課後に使える英会話でもそうですけど、なんか受験とか勉強でもなんか出てきそうですよね。この時はどっちの単語を使うでしょうみたいな、ね、そういうのもなんか出てきそうな予感がするので、覚えてみて損はないかもしれないですね。今日の英会話を復習したいという方は ECC 放課後イングリッシュのサイトでポッドキャストを配信中。さらにポッドキャストでは毎回キーワードを発表しています。番組ウェブサイトのメッセージフォームからキーワードを書いて送ってくださった方の中から抽選で番組オリジナルステッカーをプレゼントします。番組ではあなたが今英語で知りたいシチュエーションやフレーズをメールで募集しています。こちらも番組ウェブサイトメッセージフォームから送ってください。そしてこの番組を聞いてもっと英語に興味を持った方は ECC の公式サイト ECC フォリランにアクセスしてみてください。では最後にキーワードを発表します。今回のキーワードは犬はビッグです。はい、まあね、犬にラージは使わないって覚えておくととてもビッグとラージの使い分け覚えられそうですよね。でワンちゃんって確かに私にとってすごく身近なので私はそれで今日もうバッチリ覚えられたので、キーワードは犬はビッグに決定しました。こちらのキーワードを書いて番組ウェブサイトのメッセージフォームから送ってください。それではメン先生、今週もありがとうございました。
Thank you everyone。
では私とはまた来週この時間にお会いしましょう。 See you。